この度の東日本大震災でお亡くなりになった皆様に対し、久慈広域ラジオスタッフ一同、心よりご冥福をお祈り申し上げます。また被災された皆様や地域の一日も早い復旧と復興をお祈り申し上げます。皆さんお元気でしたか。久慈広域ラジオパーソナリティの MC 小雪です。
ミニ FM と銀座商店街の街頭放送でお聞きのレアなリスナーの皆様、サブパーソナリティの中村ゆかです。
ポッドキャスト版でお楽しみの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。アシスタントディレクターの桃香です。
ディレクター兼務のカヌカディでございます。今日もよろしくお願いいたします。
はい、今日も久慈市18日町のカフェビリーブさんから公開録音でお送りしております。いやー、お久しぶりでした。
お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
震災以来初めての収録ですね。
はい、
そうです
ね。ご無事で、
ご無事で、
はいはい、
ありがとうございます。いろいろもう一言では、ね、言えないぐらいの今回の東日本大震災でしたけれども、はい、当日はカヌカディはどちらにいらっしゃいました。
当日はちょうどですね、種市に行く準備をして、
はい、
カヌカインボに、まあ、自分のお店にいたところだったんですね、
はい、
そのさて出発しようと思った時に地震が来まして、で言ってるうちに停電しちゃって、うん、あ、これはそれどころではないぞと、うん、店のものもだいぶ落ちましたし、うん、うちはなんと地割れが軽く起こっちゃって。
え、どの辺ですか。
お店の片隅をですね、ひびがバシッと入っちゃったんですよね。
はあ。
で、引き戸が3分の2ぐらい家が開かなくなっちゃってですね、自動ドアもなんか一つ壊れちゃって開けづらくなっちゃってっていうのがあって、まあ地味な被害を受けておる最中ですね。
大変ですね。
もうここの塔通れなくなるぐらい太んなよって言われながらね、
で痩せてきたんですか。
いやいや痩せてもそこまでではないですけど
進路をたたって、
もう前進するしかないという、
まあそんな状況ですがね、まだまだでも、うちは無事な方でございましたので。
そうですか。ゆかさんはお仕事中だったんですよね。
はい、私は市役所の商工観光課にいまして、で何もなければその3月14日かな、3月13日かな、
13日
ですね、
はい、
合併5周年記念式典ということで、アンバーホールの方で式典を予定してまして、そちらの方でちょっと役を仰せつかっていたので、リハーサルに本当に私もカヌカディと同じで行く準備をして、今まさにじゃあ行ってきますと言わんばかりの時に、携帯の同じ緊急地震速報が鳴って、鳴ってるみたいな感じで、中にいた人たちと話をしてたらば、1分以上というかの大きな揺れが来て、幸いにも物とかは落ちなかったんですけども、私だけでした。でも机の下に入ってたのは、
他の人は
そうなんですか。
他の人たちはおーみたいな感じでこうキョロキョロしながら、結構揺れてるねみたいな感じだったので、長くて下がぐるぐる回ってるような動きだったんですけども、立っていられないっていうよりは、まあ踏ん張って立っていて周りをこう見渡してるっていう、あっけに取られてたっていう言い方がもしかすれば正しいのかもしれないんですけども、で私だけは人先に柘の下に入っていて、ちょっと
安全を確保して、
あんまり、そして揺れが長くてあんまり隠れてるので恥ずかしくなって一回出てきたんですけどでも本当に私地震がもともと怖いんですよ、
苦手なんですね。
苦手なんですよ。で揺れ始めた時からもう耐えられなくて、もう停電したりなんだりっていう時だったんですけど、もう机の下に入って、でも一回揺れが収まってからは外の駐車場に一旦出て、あんまり何回も結構後も揺れが来たので外に出て、で津波のサイレンを聞いて、まあ市内の、歩いて行ける距離の施設にちょっと様子を見に行った、ついでというか、そのコースに私の祖母の家が はい、
はい、
あったので、はい、一人暮らしなもんで、
心配ですもんね。
心配になってちょっと行ってみたらば、まあ、元気で大丈夫で、うん、
よかった、うん、よかったよかった。
でちょっと行ってみたらば、まあ、元気で大丈夫で、
うん、よかった、うん、よかったよかった。
でそのあと役所に戻ってくるときに、幼い橋を渡ってるときに津波が逆流してきてるのを見て、そのあと役所に戻ってくるときに、幼い橋を渡ってるときに津波が逆流してきてるのを見て、
川
ね、その逆流してる最中に橋を渡って、渡んないともう二度と渡れなくなるかもしれないと思って、もう本当、恐怖でしたね。
引き波で、
その海底がガーッと出るくらい引いてっていうので、まあ、情報が何もなかったじゃないですか、停電だったので映像で見れないっていうのも不安でしたし、やっぱり連絡がつかなくて、まあ、あの母親の実家は海のそばだったり、知り合いの方も野田とかもちろんあのいらっしゃったので、電話がつながらなかったり、メールをしても返事がどうしても来なかったりしても、辛い数日間を過ごしながら、まあ避難所の方で対応をしていたので、まあ動いていたからあまり考えなくて済んだかなっていう感じはありましたね。今はだいぶ落ち着いてきてますが、
そうですか。
小雪さんはどちらに？
私はあのこの日ちょうど盛岡におりまして、用事を済ませて、じゃあそろそろ帰ろうかと、あの盛岡の川徳にいたんですけどね、
はいはい、
でそこで今まさに出ようかなっていう時に地震に遭いまして、そのメールの緊急地震速報が1階のフロアにいらっしゃるお客様の携帯が一斉になったんですよ。
ああやっぱり、
あこれは来るなと思った瞬間にカタカタカタカタと物音が、
早かったですよね、
早かったですね、外に出たら斜め向かいのビル、ガラス張りの大きな窓がギシギシギシギシ揺れてて、
怖い、
もうあまりの恐怖に動けなくなりましたね。近くにいたあの女性のご年配のお客様ともう抱き合いながら、揺れてるってもう、
で電気も消えましたもんね、やっぱり、
すぐ停電になりましたね、川徳さんも、すぐにあの信号が消えて、そして交通渋滞が始まって、各ビルからもう、ビルの中にいた人たちが避難して外に出てきて、もう一時街中が騒然となりました。
じゃあその日は帰れなかったんですか？
本当はあの次の日9時でご披露宴の司会の仕事が入ってたので帰りたかったんですけども、はい、やっぱり帰れませんでね、停電したホテルに泊まらせてもらって、非常階段から案内してもらって、
実家にはつながりました、その時。
いや、つながりませんでしたね。電話はなんとか式場の方と1回だけつながって、それで次の日、あのタクシー会社に無理を言ってお願いをして、はい、タクシーを出してもらいまして、朝あの盛岡からタクシーに乗って一旦移動して、それで葛巻のところで通行止めだったので一旦戻りまして、はい、一戸二戸方面をぐるっと回って、父に迎えに来てもらって、それでようやく家に帰りました。
いやいやいや、
大変でしたね。
7時間かかりました ね、帰ってくるまで。いつもは2時間なのに
高速取れなかったですよね。
高速は当然もう、
やっぱり、
ダメで、バスも JR もダメで、もう本当に自動車しか手段がなかったんですよ。
盛岡も断水も停電もなったって、
そして都市ガスですもんね、中ガスも一時止まったとかなんとか、
うちの姉が地震があった、まあ、盛岡にいるんですけどね、翌日電話して盛岡はまあ電話と、あ固定電話はダメでガス水道電気が今は止まってる、程度で済んでるから大丈夫だよっていう電話をもらって、あうちはプロパンだからガスは出てるなって、いう話はしましたけどね。
ただね、あの余震も大きいっていうことで、あの岩手県内どこでもそうだったみたいですけども、まず電気がない、暖を取れない、だからあの車に乗ってそれでちょっと暖を取りながら夜を過ごしたという方がとても多かったそうなんですね。家の中にいると余震があまり大きすぎて怖くて寝られないそうなんですよね。
本当にそうでしたね。あの避難所に 最初2日間、まあ、いたんです。3日目に廃止になったんですけど、私がいたところは小さいところだったので、はい、廃止になったんですけども、その後は福祉の村とか大きいところに行ったんですが、初日はそしてやっぱりあの避難はしたいけれども、あの、まあ、見ず知らずの人たちと一緒に同じ空間で寝るというのがちょっとどうしてもっていう方結構いらっしゃって、う
ん
う
ん、ストレスなんですね、
うん、あの車の中で、まあ、そしてあんなに長引くと思、やっぱり思わなかったので、うんうん、あの車の中で一晩寝泊まりしているっていう方はとっても多くて、うん、なので実情、まあ、もう休んでらっしゃる方もいたりして、うん、何人でいらしてますかって聞きに行くのもちょっと申し訳ない状態ではあったんですけども、うんうん、結構3分の1は車で過ごされてましたね、うん、特にあの小さい子供連れの方とか、うん、あとあの少し弱いご年配の方がいらっしゃるお家の方は、うん、まあ、私以外の家族は中に行くけれども、私と、まあ、その面倒見なきゃいけない方は車の中で過ごしますっていう方もいらっしゃいましたし、うんうんうん、やっぱりそして如実に、うん、人間性っていうのがこういう時に出てしまうんだなっていうのも、うん、いい意味でも悪い意味でも感じてしまいましたね、うんうん、
今までね当たり前だったものが当たり前でなかったという。
そうですね、
はい、では本日は予定を変更して地震と津波の被害に遭った久慈市と野田村の状況、そして久慈地域の観光施設の情報などをお伝えしてまいります。
はい、
ご意見ご感想などホームページにリンクしてあります。メールアドレスまでお願いいたします。番組内でもリスナーの皆様からのお便りを紹介していきたいと思っております。たくさんのメールやファックスお待ちしております。
では今日も
よろしくお願いします。
さてそれではまず野田村観光協会の北田春子さんから寄せていただきました野田村の現在の状況と運営されている観光施設などの情報をお伝えしてまいります。
はい、お願いいたします。
はい、野田村の人的被害は死亡者37名、うち村民28名、行方不明者0名、行方不明者はなし、負傷者17名、家屋は全壊が300棟、半壊が150棟以上。これはいずれも数字は本部にて把握している分であり調査中とのことです。現在も瓦礫の撤去作業や仮設住宅の建設が進められているところです。現在避難所は8カ所、野田小学校、野田中学校、久慈工業高校、中台公民館、舞田公民館、国民宿舎エボ思想、総合センター、そして改造院の避難所に約300名の方が避難していらっしゃいます。その他にも親戚などの家で避難生活を続けている方も大勢いらっしゃいます。ライフラインですが、下水道などほぼ復旧していますが、電話は一部復旧、インターネットは全域で復旧しておりません。ただあの電話は野田村の役場の電話がつながったという情報がありますね。はい、
そうですね。私の職場の方にですね、はい、野田村の観光担当の方からおととい、12日ですかね、はい、お電話をいただきました。役場の電話の方にはつながるようになっているようですね。
はい、はい、役場の電話は現在つながっております。続いて観光施設などの営業案内です。道の駅野田は幸い被害がなく、ソフトクリームハウス、レストランパープル、物産館パープル、三直パープルの4施設は現在営業しており、また三陸鉄道北リアス線は現在久慈陸中野田間を1日6往復しています。野田表間バス、こちらは県北バスです。これも1日4便運行しております。各施設の営業時間運行時間など詳しくは電話番号 0194-78-4171 にお問い合わせください。なお岩手銀行野田支店は被災したため現在は利用できない状況です。役場内 ATM はご利用いただけるようになりました。野田郵便局につきましては4月11日から局舎修復工事と並行し一部の窓口業務を開始しております。営業は土日祝日を除く平日10時から14時までです。 場所は以前と同じ場所です。 JA 岩手くじ野田支所は営業しておりますが、現在 ATM はご利用いただけません。ご了承ください。押川内科クリニックは役場斜め向かい総合センターにて臨時診療を行っております。その他村内の一部商店が営業を再開しています。こちらはマミーストア、マルサ佐賀商店、薬局2店舗、リビオ店などなどとなっております。続いて村からのお知らせについてです。役場村民ホール正面玄関ホールにて各種相談会、手続き情報、空き家情報、仮設住宅情報など村の生活情報の掲示を行っています。パソコンや携帯電話から野田村からのお知らせ情報を確認できるようになりました。野田村ホームページにリンクを貼ってありますので、村外に避難された方、村出身の方などぜひご利用ください。アドレスは http://d-hatena-diary-blog、これは d.hatena.ne.ne.jp/野田村アンダーバー、このまま行った方がいいな、NODAMURA アンダーバー KOUSHIKI スラッシュです。ハテナダイアリーブログ、これは久慈広域ラジオのホームページにもリンクしてありますので、はい、そちらからどうぞご覧ください。なお、お問い合わせ先は野田村災害対策本部、電話番号0194-78-2111、0194-78-2111です。以上、現在の野田村の状況と観光施設などの情報をお伝えしました。
はい、ありがとうございました。また北田さん、はい、忙しい中本当情報をいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
私一昨日かな、はい、野田村の方にちょっと配達仕事で行ってきたんですけれども、北田さんのところに寄ってまいりまして、
いかがでしたか。
はい、でどうでしたかと言ったら、まあ、野田村の商工会はまず1階が全部津波で流されてしまいまして、はい、ただ幸いなことに2階は、まあ、何もごともなく無事だったということで、現在はその商工会の2階の方で業務を行っているようです。ただパソコンがすべて流され、資料もほぼ流され、でまあ、数日前までは電話も使えない。で やっと今日ね、仮ですがインターネットが復旧したということで、こちらの情報をいただくことができましたね。
よかったです。
北田さんからのお話、こうなるべく被災情報とかも伝えていただきたいのはもちろんなんですが、もう営業しているお店とかがあるので、なるべくそういうところをもうこうプッシュして入れていただければなということでお話を伺ってまいりました。でパープルさんに行った時にお伺いしたんですけど、地震をいつからやってるんですかって言ったら、もう休まずずっとやってますと。で、まあ、幸い、ね、先ほどお伝えにもありましたけども、ちょうど運よくこの野田の三鉄の駅前は被害があまりなかったんですね。まあ、もちろん停電断水は続いているんですけども、はい、ただどうしてもお客様はいらっしゃる、野田の情報状況どうなんだとか、避難所どこにあるんですかとか、この先行けるんですかとか、そういう問い合わせがかなり、まあ、当初役場まで行けなかったんですよね。瓦礫で野田村が行けなかったので、かなりこのパープルさんの方に問い合わせがあって、そちらの対応と、あと、まあ、当然物産館ありますから売れるものも多少はあったので、それは販売もしていたということでございました。ただ残念ながらソフトクリームはできなかったんですけどねということで、
停電だったから、
現在はさすがにその浜がどうしても機能しないので、はい、生ものですね、それは残念ながら置いてないということでしたね。あとは野田塩、これはまあ大丈夫だったので、
はい、
野田塩を結構お求めに来る方が割といらっしゃるということでしたね。
ですか。野田塩は9時の土風館にも置いてますので、
そうですね、
こちらでもお求めいただけます。
とはマミーストアさんとかもね、もう、はい、自分のお店は全部波かぶってやられちゃったんですけど、脇の方でプレハブ立てて営業中って、臨時店舗営業中って頑張ってやってましたしね、
うん、見てきましたよマミーストアさんすごい頑張ってましたね、プレハブのお店で、
良かったですね、
仮設店舗って書いて
ますよ、ね、営業中っていう張り紙がね、もう神々しかったですよ、
力強さを感じますよね、うんうん、
またもう知り合いもね、友達も結構、まあ野田村すぐ近くですからね、いたんですけどもね、もう当時の津波当時の話聞くと、豊富川浦はもう8メートルぐらいですか、結構高い堤防が
あります
ね、あるんですよね、で堤防水門の上まで入れるともう10メートルぐらいあるんですけど、はい、その水門の屋根の上にさらに黒い壁があったっていう、
波ですか、うん、で
水門の展望台の上の、まあ、屋根ですよね、剥がれてるんですよ、見てきました、
そこまで波が来てる、
信じられなかったですね、まあ、もっとあるんじゃないかなと思いますけど、
12メートルぐらいは津波が来てる、こんだけああいう風にはならないっていう、だその黒い壁見てなんだこれって一瞬分かんなかったって言ってますね、で、あ、津波だ、本当に水っていうか黒い壁にしか見えなかったので、でこれはまずいっつって、まあ、結構大きな車に乗ってたんで、急いでこう乗って逃げたんですけど、こう高台に登ったつもりが上から水が来たって言ってましたからね、多分こう一回行って引き潮で戻ってきた水波なのか、でもうどうしようもなかったんです、とりあえずもう一か八かその水を突っ切ってバックで上がったらなんとか助かったって、あそこで躊躇してたらちょっとまずかったかなっていう、ただね、まあ家も何も全部なくなったけどねっていう、ただすごい明るいんですよね、まあ、から元気なのかもしれないんですけどもね、まあ、生きてただけでもよかったよ、車も無事だったし積んでたラジコも無事だったしっていうのが、
ね、そうですよね、
もうかける言葉が見つからない、
あと、ま、さにその方はあの野田中学校に避難現在してらっしゃるんですけど、その野田中学校さんは柔道場が避難所になってるんですね、でそこはあの体育館と違って、まあ、柔道場ですが畳があるわけですよ、であの去年建て直したばっかなんですね、野田中学校さんの柔道場、建て直したばっかりで柔道マット柔らかいんですよ、すごくね、
なるほど、
だから体育館に比べればすげえ快適だよって、
うん、休むにも楽なんですね、
休むにも楽で、あの洗濯機も国から4台ほど来てて、あの国土交通省って書いた
洗濯機
が4つ野田中学校に並んでて、でボランティアの皆さんとかがそこに来ても洗濯してくれたりとか、そいつ自体はあの消防団とかなんでいろいろ活動してるんですけどもね、
やっぱり体育館みたいな床だと寝にくいですもんね、
硬くてね、寒さ
が寒いし、
しんしんと、あの広い空間って冷えて温まりませんね、
底冷えしますか、
特にも明け方は辛い、はい、
あと野田中学校さんの副校長先生で菊池先生という方がいらっしゃるんですけど、実は私が中学校の時に久慈中学校で体育を教えてた先生なんですね、この方が今ちょうど今年の1月から野田中さんの方に副校長先生として赴任していらっしゃってまして、でその先生から、まあ、こういうラジオやってますって言ったら、ぜひぜひ言ってほしいと言われたんですけど、はい、スクールバスが4台あるうちの2台がなくなっちゃったと、
2台が流されたんです、
はい、
残りがたった2台しかない、
2台で、もし、このラジオをお聞きな既得な方がいらして、うちで使ってる、まあ、どんなにボロくてもマイクロバスかなんか譲ってもいいよっていう方がいたら、ぜひ連絡が欲しいと、動けばいいと言っておりましたね。
バスの定員は何人ぐらいか、
そうですね、マイクロバスですので、20人ぐらい、
20人前後でしょうかね、
タクシーのそういうバス、
まあ、普通免許で運転できるぐらいのバス、まあ、マイクロですから、があればかなり助かるなということで、
はい、
ただまあバスですのでね、なかなかとは思いますが、まあ、全国放送ですね、この久慈小池ラジオも、もしありましたら、あの メールなりお電話なりファックスなりいただければと思います。
はい、野田中学校ではマイクロバスがなくて今大変困ってます、はい、ラジオをお聞きの全国の皆様、ぜひ野田中学校さんにマイクロバスを2台、
はい、2台
お寄せくださいますよ、ご協力をよろしくお願いいたします。
お願いします。後編に続く。